近のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2025年9月21日から27日のニュースを取り上げ、ガザ地区のニュース、ヨルダン川西岸地区、イスラエルの動向、国際社会のニュースの順にお伝えします。まずはガザ地区のニュースです。1つ目のニュースです。世界各国の首脳の停戦要請にもかかわらず、イスラエル軍はガザ地区で人々の殺害を続けており、特に24日には85人が殺されています。イスラエルの攻撃が激化する中、数千人のパレスチナ人がガザ市に戻っています。24日アルジャジーラの記事によりますと、ガザ政府報道局はこの日の声明で、90万人以上のパレスチナ人がガザ市にとどまって南部への強制移住追放を断固拒否しているのが確認できていると発表しました。この声明では、ガザ市制圧作戦開始以降、30万人以上が避難せざるを得ない状況にあること、このうち6万人以上が過去3日間の避難者であること、また逆に2万4000人以上のパレスチナ人が同市内の自宅に戻ったことも指摘しています。彼らは安全確保のために自分のものを南部に移送したものの、南部では基本的な生活環境が全く整っていなかったためにガザ市へと戻ってきたとのことです。ガザ市の人々に対してはイスラエルから9月初めに避難指示が出ており、アルマワシ方面へ南下するよう指示されています。しかしこの地域は安全地帯と宣言されていたにもかかわらず、イスラエル軍の執拗な攻撃対象となっており、2023年のジェノサイド開始以降、100回以上の空爆を受け、2000人が殺害されています。また避難民を受け入れるための施設やインフラ、その他、必要不可欠なサービスが欠如しています。ということで、またイスラエルの矛盾がこうして報道されているわけですけれども、イスラエルが主張として、避難指示を出したのにガザ市に残っているから攻撃を受けるのはまあ自業自得だよねという言い訳に使うための構造ができてしまっており、非常に残酷な構造になっています。こうして実際の状況を報道していただけることに感謝を表したいと思います。ガザ市の状況はひどく、写真も拝見しましたが、本当に瓦礫の山と化してしまっています。ここでどうやって暮らしていくのだろうと思わせられるような写真ですけれども、それでももともと住んでいた場所に住み続けたいという思う人々の報道に、故郷への愛というものがいかに大切なのかを感じさせられました。2つ目のニュースです。アルジャジーラの21日の記事で、ガザ地区にいる医師たちが患者を見捨てずにとどまる決意を固めていることが取り上げられました。オーストラリア出身の医師ナダ・アブ・アルブさんは、ガザのアルシファ病院で医療に従事しています。彼女はインタビューでこう語っています。ここの医師たちの強靭さには本当に驚きました。彼らは文字通りヒーローです。医師も看護師も医学生も24時間休むことなく働き続けています。彼らは常にここにいて病院で寝泊まりしています。彼らが経験しているトラウマや過酷な働きは本当に想像を絶します。どんな人もここの人々が経験していることを耐え抜いて生きることなど不可能なのではないかと思うほどです。アルシファ病院のトップモハメド・アブ・サルミアさんは7ヶ月以上イスラエル軍に拘束され拷問を受けました。また家族もイスラエル軍によって殺害されています。しかし彼は、医者はたとえ最も苦しい時であっても患者を見捨てることはできないと語り、病院にとどまって医療を続けています。この2人をはじめ、命を懸けてガザに向き合う医療従事者の方々に敬意を表したいと思います。次にヨルダン川西岸地区のニュースを1つ取り上げます。3つ目のニュースです。ザ・クレイドルの25日の記事によりますと、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース大統領は国連総会で、パレスチナ人は武装国家を望んでいないと発言し、ハマスを強く非難しました。そもそもパレスチナ自治政府とハマスはどのような関係なのでしょうか。この点少し解説を加えたいと思います。マフムード・アッバース大統領はファタハという政党出身ですが、 このファタハもハマスもどちらも現在パレスチナの政党になります。現在西岸地区内でイスラエルの支配下になっていない地域はファタハが統治しており、ハマスはガザ地区を統治しています。ファタハはイスラエルに対して穏健派として知られており、ハマスとは政治思想が対立しています。ファタハは長年与党として政権を握っていましたが、2006年の議会選挙でハマスが過半数を取りました。これによりファタハとハマスの連立政権が発足しましたが、ハマスに対し国際社会が経済制裁などを加えたことでパレスチナ自治区内の不満が高まり、2007年にはガザ地区でファタハとハマスの間で戦闘が発生しました。この結果ハマスが勝利を収めてガザ地区を統治するようになり、パレスチナは現在二重政権状態となっています。25日の報道に戻りますが、マフムード・アッバース大統領は国連総会でハマスやその他の政党は一つの国家、一つの法律、一つの法的治安機関を作るプロセスの一環として武器をパレスチナ自治政府に引き渡すべきだと述べました。さらに我々は武装国家を望まないことを改めて表明する、10月7日にハマスが行った行為を拒否する、これらの行動はパレスチナ人を代表するものではなく自由と独立を目的とした正当な闘争を代表するものでもないと述べました。アッバース氏はイスラエルを占領軍によってジェノサイドや破壊を行い飢餓をし人々を追放していると非難し、22万人以上のパレスチナ人を殺害または負傷させた、その大半は非武装の子ども、女性、高齢者だと訴えました。この記事を読んで個人的にはパレスチナも一枚岩ではないということを改めて認識しました。日本も自民党以外にも多くの野党があるわけですけれども、パレスチナも同様さまざまな政党があり政治思想の対立も存在します。ハマス自体は選挙で選ばれた政党であり、それはつまりパレスチナの人々が国際社会から非難されるのを覚悟でハマスにかけたということでもあります。そのハマスをアッバース大統領がこれまで繰り返して非難していますが、それによってファタハがイスラエルや諸国の評価を得られたとしても、代償としてパレスチナの人々の信頼をさらに失う可能性もあるかと思います。次にイスラエルに関するニュースを一つ取り上げます。4つ目のニュースです。ザ・クレイドルや読売新聞の26日、27日の記事によりますと、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は26日、アメリカのニューヨークで開かれている国連総会にて、一般討論演説を行いました。彼は諸国によるパレスチナ国家の承認について、恥ずべき決定でテロを助長すると非難しました。しかし、登壇時に各国の外交欄数百人が議場から一斉に退席したため、議場は空席が大半となり、イスラエルの国際社会での孤立が鮮明となりました。この状況でもネタニヤフ首相は強気を貫き、パレスチナの国家樹立を全くの狂気だと切り捨て、イスラエルがガザでジェノサイドを起こしているとの告発に関しても、虚偽で真実は逆だと主張しました。ちなみに日本は退席せず、ネタニヤフ首相のスピーチを議場で傍聴しました。実際に外交官が議場から退場する映像を見たんですけれども、本当に大勢の人たちが列を作って議場の出口へと向かっていて、その中でネタニヤフ首相へのブーイングと退場する人々への拍手が鳴り止まず、おそらく議長だと思いますが、静粛にという呼びかけが何度もされていました。ネタニヤフ首相に対して反対意見を突きつけるというのはなかなか機会がないため、各国が連携してこのような行動を取るというのは非常に重要だと思います。その中で日本は傍聴していたということで、日本の立場が鮮明になってしまうという瞬間でもありました。最後に国際社会の動向に関するニュースを取り上げます。5つ目のニュースです。新たにパレスチナの国家承認を表明した国が小メディアで取り上げられています。9月21日にはイギリス、カナダ、オーストラリア、ポルトガルがパレスチナの国家承認を発表。翌日22日にはアメリカのニューヨークで二国家解決に関する首脳級会合が開かれ、フランス、アンドラ、ベルギー、ルクセンブルク、マルタ、 モナコによる国家承認表明が続きました。先進国7カ国いわゆる G7 による国家承認はイギリスとカナダが最初となり、続いてフランス、合計3カ国となりました。世界ではすでに約150カ国がパレスチナの国家承認をしているにもかかわらず、日本は国家承認を見送る方針も明らかにしました。日本のこの決定はおそらくアメリカの側に立つためだろうと考えられますが、個人的には他人事の対応に感じてしまって大変残念に思います。以上、2025年9月21日から27日のニュースの振り返りでした。他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。 Free Palestine Within Our Lifetime